千年王国の時、主イエス様は、また主イエス様の支配は、すべてのものから認められるようになります。詩編72編の8節から11節までお読みいたします。彼は海から海に至るまで、また川から地の果て果てに至るまで、すべ治めますように。アラノの民は彼の前に膝をつき、彼の敵は地理を舐めますように。タルシシュと島々の王たちは贈るものを捧げ、シェバとサバの王たちは蜜月を治めましょう。こうしてすべての王が彼にひれ伏し、すべての国々が彼に使いましょうとあります。またイサヤ書56章6節から8節まで、また主に連なって主に使え、主の名を愛してそのしもべとなった外国人が皆安息日を守って、これを汚さず私の契約を固く保つなら、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。イスラエルの散らされた者たちを集める神である主の御つけ、私はすでに集められた者たちにさらに集めて加えようと。そして66章の23節に、毎月の新月の祭りに、毎週の安息日に、すべての人が私の前に礼拝に来ると主は仰せられると書いてあります。確かにすべてのものの全般的な改心というものが行われるのではないにしても、主に使えるものの数はおびただしい数となります。エレミヤ記3章17節に、その時エルサレムは主の御座と呼ばれ、万国の民はこの御座、主の名のあるエルサレムに集められ、二度と彼らは悪い堅くなな心のままに歩むことはないとありますし、またサカリア書8章21節から23節までに、万国の主はこうせられる、再び国々のためと多くの町々の住民があってくる。一つの町の住民は他の町の住民のところへ行き、さあ行って主の恵みを乞い、万国の主を尋ね求めよう、私も行こうという。多くの国々の民、強い国々がエルサレムで万国の主を尋ね求め、主の恵みを乞うために来よう。万国の主はこう仰せられる。その日には、外国語を話すあらゆる民のうちの住人が一人のユダヤ人の裾を固くつかみ、私たちもあなた方と一緒に行きたい、神があなた方と共におられると書いたからだと言うとあります。諸国民の代表者たちはエルサレムに来て、主イエス様を拝むようになります。イサヤ書11章の9節に、私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない、 主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからであるとあります。そして45章23節24節に天よ喜び歌え、主がこれをなし遂げられたから、地のどん底よ喜び叫べ、山々よ喜びの歌声をあげよ、林とそのすべての木も、主がヤコブをあがない、イスラエルのうちにその栄光を表さるからだ。あなたをあがない、あなたを母の体内にいる時から形作った方、主はこう仰せられる。私は万物を作った主だ。私は一人で手の針伸ばし、ただ私だけで地を押し広げたとあります。今まで私たちは2つの事柄、すなわち千年王国に起こるイスラエルの一致と、千年王国の期間中に起こる諸国民について見てまいりましたが、最後に第3番目になりますが、千年王国の暗い面についても見ておきたいと思います。その際3つのことについて述べてみたいと思います。第1番目は罪と死の可能性の存続、第2番目は権威あるイエスの支配、第3番目はサタンと人間の性質の普遍性、この3つに分けて最後に考えてみたいと思います。第一点は、その時もなお罪を犯す可能性が存在しているということ、したがって死の可能性が存在しているということです。イサヤ書11章4節に、正義をもって喜べのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の池で悪者を殺す。 そして五口五首の一節に、私を求めた私のためにとってシャロンは羊の群れの牧場、アコの谷は牛の群れのふすところとなると書いてあります。千年王国の時でも罪は罰せられます。そして罪を悔い改めたくない人には悔い改めのために時間が、すなわち100年という時間が与えられますが、その後で呪いに投げ込まれます。その時の寿命は人類の最初の時と同じように長いものとなります。例えばアダムは930歳、メトサラは969歳といった具合です。しかも多くの人は千年王国の期間中、全期間すなわち千年間死なないで生き続けます。第二のことは、イエスの支配が権威に満ちたものであり、鉄の杖でなさる支配だということです。詩編2編の9節に、あなたは鉄の杖で体を打ち砕く、焼き物の器のように粉々にするとあります。人々は今まで与えられた自由を乱用していたということを、歴史が証明したことを認めざるを得ないのですが、その結果は不正義と戦争でありました。これに対して正義と平和をもたらすため、主ご自身が支配なさるのです。黙示録11章15節から17節までお読み出します。第7の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配さる。それから神の前で自分たちの座についている24人の長老たちも地にひれ伏し、神を礼拝していった。万物の支配者、常にいます、昔います、神である主、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝します。また詩編2編の8節から12節まで、私に求むよ、私は国々をあなた方への譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で殻を打ち砕く、焼き物の器のように粉々にする。それゆえ今王たちよ悟れ、地の裁き司たちよ慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ、御子に口づけせよ、主が怒り、お前たちが道で滅びないために、怒りは今にも燃えようとしている。幸いなことよ、すべて主に身を裂く人は。そして中級章の黙示録中級章の中古説に、この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って体を撲殺される。この方はまだ万物の支配者である神の激しい怒りの逆にを踏まれると書いてあります。礼拝するためにエルサレムに来ない者は罰せられます。その罰として雨が降らなくなると 聖書は言ってます。サカリア書中4章中7節から